移動中のアリエさん、何やらつぶやいていますよ。ドライブ、つれづれ。
はい、始まりました。ドライブつれづれです。今回はですね、ライファイっていうの聞いたことありますかね。デバイスとかこういったメカニカルに強いスタッフもうちはいるので、聞いたことあるかなっていう人もいると思うんですけども、 Wi-Fi と Li-Fi はまあちょっとこの後軽く説明しようかなと思うんですけども、まあ単純に違うものです。ただまあ仲間ではありますね。あの電波を飛ばすっていうところでは、この Li-Fi っていうのはもう単純に僕の浅い知識だけで説明して、すごくざっくり言うと Wi-Fi の要するに100倍を超えるスピードで通信可能だっていうものなんですよ。でセキュリティ面も安心っていうのが結構売りにはなってるんですよね。実はこの2020年とか21年ぐらいにもこういう話がなんか出ていて、なんか Wi-Fi 6とかね、今あの皆さ ん身近なところで言うと 2.4GHz とか 5GHz とか 6GHz とかっていうのを使ってると思うんですけども、 Li-Fi はですね、その電波を使わずにギガヘルツじゃなくて、確かテラヘルツっていう、あの G じゃなくて T の方の域にもう達しちゃっているっていう、なので、まあ、この100倍を超えるスピードっていうのが可能になってるっていう感じだったと思うんですけども、ちょっと僕のあの情報がうる覚えな情報もあるので、知識はね自分たちで蓄えた方が絶対身につくので、気になる方はぜひググった方が早いと思いますので、結局はつまりもう光なので、赤外線とかまあ可視光線っていうのかなを使う Wi-Fi のね、無線 LAN とかの要は Li-Fi っていう、で Li-Fi はさっき言ったように速度も速いので、なんていうのはもう見えないのでね、もちろんね、どんぐらいの何倍とか言ってもね結局わかんないんですけど もうとにかく高速でもうたくさんの容量のデータを一瞬で送るっていうのが得意なんですよ、 Li-Fi さんは。 Wi-Fi さんはまあ、使う場所に選ばないっていうのがもう魅力ですよね。今で言うともうどこでも使える、ポケットに入れてても使えるしっていうね、どこに行っても Wi-Fi が無料でも飛んでるしっていうね。ただこのね Li-Fi っていうのにねまだね弱点があって、 Li-Fi はですね光とか反射物、遮蔽物かとかっていうのがあると一切電波を通さないというか、光を通さないような感じになってしまって結局使えなくなるんですよね。じゃあ Li-Fi 役に立たないじゃんって、こんな早く遅れて大容量で遅れたとしてもそんなポケットに入れても使えないし、光があってね遮蔽物があったら電波飛ばないなんて全く意味ないじゃんって、まあ、思いますよね。僕もそう思ったんです。ただこれ Li-Fi って水中でも使えるんですよ。これが Wi-Fi と大きな違うところなんでね、速度大容量っていうのもプラス Wi-Fi で使えない環境で使えるのがこの Li-Fi のいいところで、水中で使えたりとか、まあ、水中からドローン飛ばしたりとかね、そういったなんか海難救助とかでも今導入されるっていうところまでも来てたりとか、あと実際のその海の中をね調査するのに使えたりとかっていうのが、まあ、大きななんていうのは Wi-Fi と Li-Fi っていうところの違いで、友達同士ではあるんですけども、やっぱりその用途によって使い方が違うっていうところで、実はこれもう確か3年前ぐらいから策定で決まっていて、だから研究的にはもっと前からねコツコツコツコツ研究する人なのか何なのか分かんないですけども、そういった人たちがね Wi-Fi の友達を作ろうみたいなね感じで、 Li-Fi さんっていう名前にしようって、これ海でこいつ使えたらいいんじゃないのっていうので進めてきて、2020年か21年ぐらいにも策定されて決まって、もう形に、ね、なって、結構でかい企業さんとかは導入したりとかテスターで実験したりとかっていう風になっているんですよね。トランジットラジオの方でもお話ししてますけど、だいたい2021年ぐらいからカリキュラムのねワークテキストを作ろうってコツコツコツコツやって、ワークのテキストをね Kindle で発売できたらいいんじゃないかって地道に2年3年ぐらいかけてやってきて、やっと発売できたっていうのと、結局この Li-Fi っていうのもコツコツコツコツやってきて、やっと水中で使えるね安心して電波飛ばせる Li-Fi っていうものができたっていうところはね、何年何ヶ月とか 数日とか、どれぐらいかかるか分かんないけど、結局完成まで持っていった人の方がすごいと僕は思うんですよね。途中で投げ出すのは簡単ですけど、投げ出さずにできるか分からない、本当に完成するかも分からない、どんなものになるか分からない中、あれやこれやって何年も月日をかけて完成した時には、なんかそういった人として広く深くなるような原点ってこれかなっていうのが、毎回僕はそういった感じに落ちるんですけども、結局ね、何やるにしても、ライファイを作るにしても、ことは違えど、トランジットのカリキュラムのテキストを作るにしろ、メンバーさんの対応をね2年間びっしりするにしろ、事業所の何かね新しいものをね導入して作るにしろ、やったもん勝ちもあるんですけど、それ以上にね、どんなことがあっても諦めずにね、やり抜いた人はね、なんか人として大きいなっていう風に僕は感じるので、嫌な時もあると思うんですけども、最後までねやり抜くっていうところを忘れずにね、途中投げ出してもいいんですけど、また自分で拾ってもう一回スタートするっていう気持ちも忘れずにね、トランジットのスタッフはね、仲間の共通意識として持っといてもらいたいので、今回はねちょっと身近なものの話でしたけども、何でもやり抜くっていうところを忘れずに、仕事に目向き合っていってほしいと思いますので、よろしくお願いします。
脱獄者の映画の醍醐味は、掘った砂利をこっそり捨てるシーンですよね。その努力、その月日、そこに集約されていますよね。主人公が運動場で砂を捨て始めたらワクワクします。